で、これがショールームってやつなんですよね。
ちょっと待ってね。うん、はい、そう。ショールームを落として、はい、今、ルームを作りました。
はい。
で、これで今、配信開始ボタンを、あと押せばいいだけになってるんで、はい、押してみるね。
はい。やってみようか。これ本当に見てるわけでしょ？人が。
あ、そう。あの、多分今、
若者たちが、
はい。ライブ開始されましたってなってるから、はい、今、多分トップページのところには、はい、おそらく、これの看板画像を今、上げたんだけど、はい、多分それをみんな見に来てると思う。
え？
でもね、これね、俺のアバターがいるだけ。だから、誰か来ると、ここに、同じようにアバターが来るわけだね。多分、でもよくわかんないおっさんたちがいんなと思って、多分、キュッて覗きに来て。
俺とかはだってほら、わざとパジャマにしてるんだけど、でもこういうことでしょ、ショールームパジャマで寝癖ついたまま。
ほら、どなたか遊びに来てくださいましたよ。
来た来た来た。
ね。まあ、ちょっと階段話はまた後でするんですけれども、とりあえずちょっと今日は初めて、このショールームにログインしてみてですね、番組を、開始して見てる、そんな感じなんですけれども。
はい。
はい。
で、ラジオでも録音してるんですよ。
はい。
あ、そうか、これ、ショールームの人にも話しかけてるん
ですね。あ、そうですね。だから、
今、ラジオにも話しかけてるんだけど。
はい。ラジオの収録中ですと。で、ラジオ収録をしながら、ショールームで、生配信をしてみようってことを、今、始めたところですね。
すごい来た、すごい来た。
はい。
やばくないこれ。
いや、たくさん遊びに来てくださってますけど。はい、まあ、なんで、ちょっとこの。
ちょ緊張してるの、今井さん喋ってる
の。ふざけんなよ。ラジオ。ポッドキャストで、まあ、僕は怖くないという番組をやってるわけなんですけども、それの、まあ、企画の中でですね、ショールームでもちょっと配信してみようじゃないかってことで今日やってみてるんですが、ちょっとなんかよくわかんないおっさん二人がこう斜め覗き込む形でね、変なスタイルでちょっとやらせていただいてますけれども、はい。はい、
寝起きです。あ、退出した。
まあ、退出したり入ってきてくださったりしてますけれども、はい、はい。じゃあ、こんな感じでいいんですね。なんかショールームってね。
そうですね。
はい、なんか、
これ面白いことやらなくていいの？
え？面白いことはやらなくて別にいいけど、
はい、
せっかくほら、一応看板に掲げた中では、怪談話だったり、オカルトだったりとか、その他どうでもいいことをつれづれなるままに語りますってこと言ってるんで、まあ、せっかくなんでちょっと。
あ、じゃあ怪談。
怪談でも。
今井さん、お願いします。
よろしいですか、はい、じゃあちょっと短めの怪談をやりたいと思います。はい、
じゃあこれ。
はい。
あ、ちょっと待って、ちょっと待って。
うん。
これ酔っ払うぞ、これ。ちょっと待って。
はい、覗き込みます。これぐらいでいいですよ。
口が見えないよ。
いや、口見えなくていいでしょ。
いや、口見えないでストレスになるから。
そうなの？
うん、語りを。
したらですね、手短な怪談話をいきますね。恵子さんという女性から聞いた話なんですけれども、恵子さん、彼氏と二人で同棲をしているんですね。で、その恵子さんと彼、いつものようにテレビをその日も見てたそうなんですけども、結構いい時間になったんで、まあ、じゃあそろそろ、寝ようかねって言って、二人でベッドルームの方に行ったわけですよ。で、ベッドルームに入ると、窓際にベッドがあって、その奥にカーテンがあって、で、いつも恵子さんが先にベッドに入って、で、彼が蛍光灯の明かりをですね、じゃあ消すよーつってカチカチパっていつも消すわけなんですけれども、その日も同じように恵子さん、布団の中に入って、で、彼が来るのを待ってたんですね。で、彼、電気をカチカチパって消して、しばらくしてから、あれ？来ないなと。全然彼がベッドの方にやってこないんですよ。で、暗がりの中で何してんのかなと思って見ると、ポスンって、布団に腰をかけたんですね。え、どうしたの？って声かけようとしたら、異様なことに気づいたんですよね。彼、暗闇の中で、両手を合わせて何か言ってるんですよ。なんか言ってる。え？何何？よく聞くとそれ、彼、両手を合わせて、お経を唱えてるんですよ。え？で、何この人？何やってんだと思って。で、え、ちょっと待って、何やってんの？声かけるんですけども、彼、全然こっち振り向かないで、両手を合わせて、ずっとお経を唱えてる。もうあまりにも怖くなったんで、身を起こして彼女を、彼の肩に手をかけて、ゆっさゆっさと揺すぶりながら、ね、ちょっと怖いからやめてよ。ね、何やってんの？え、お経なんで唱えてんの？って聞くわけなんですけども、彼何も答えないで、もう必死にお経を唱えてるんですよ。え、この人おかしいと思って。ね、ちょっとやめてよやめてよって、もう両肩を掴んでですね、ゆっさゆっさゆっさゆっさ止めようとするんですけども、彼一切お経をやめてくれないんですよね。で、え、ちょっとやめてよって言ったら彼がバッとこっちを振り向いて、いや、俺はやめない。俺はやめないからなって、ものすごい形相で怒鳴って、その後もうくるっと振り返ってずーっとお経を唱えてるんですよ。え、ちょっとやめてよちょっとやめてよって言うんですけど、一切やめてくれない。で、しばらくしてから、ピタッと、彼が お経を唱えるのやめて。よしって一言つぶやいたんですよ。それから、身を起こして、蛍光灯の方に行って、カチカチパッ、明かりをつけた。そうすると、部屋の中が照らされて、部屋の中が見えたんですけれども、彼が、蛍光灯の下に立って、恵子さんのことをじーっと見てるんですよ。で、恵子さんは、え？今の何だったの？って彼に聞いたわけなんですけれども、彼がさっき、蛍光灯の明かりを、じゃあ消すよ、カチカチパって消した。その時さ、お前さ、ベッドで横になってたじゃん。うん、なってたよ。でさ、俺見ちゃったんだよねって言うんですね。え、何を見ちゃったの？あのさ、蛍光灯を消した後、部屋がぼんやりと暗くなった瞬間に、お前の寝ているそのベッドの、その窓のところ。うん。その窓のさ、カーテンちょっと今開いてるだろ？うん。そのカーテンの隙間いっぱいの大きな女の顔がこっちの方覗いてて、部屋にずるって入ってきて、お前の中に入ってくのが見えたんだよ。だから俺めちゃくちゃ怖くなっちゃってさ、で、お前の顔が、どんどんその女の顔になってくんだよ。で、俺怖くてお経を唱えたんだよな。そうだよ。もうお経とか唱えるからさ、怖いからやめてほしくて止めたんだよね。って言ったいや、違うってお前。え？お前、何も覚えてないの？え、何のこと？いや、お前さ、俺、お経を唱えてるとき、お前、やめてやめてって言っただろ？うん、言ったよ。それな、お前がね、やめてほしいと思ってやってたんじゃないんだよ。え、どういうこと？お前さ、俺の両肩掴んで、ゆっさゆっさゆっさってやめてって言ったんでしょ？そうよ。いや、違うから。お前の顔じゃない、明らかに違う女の顔で、俺の肩に掴みかかりながら、やめろやめろって言って、俺がお経を唱えるのをやめさせようとしてたんだよ。だから俺めちゃくちゃ怖くなっちゃってさ、もうお経を唱えるのをやめねえからなって怒鳴って、そのままお経を唱え続けたんだよね。そしたら、お前の顔がだんだんと元通りになってて、そのうち、その女がまたずるって、窓の外に出てくるのが見えたから、俺、お経を唱えるのやめたんだよね。そんなことを、彼が、話してくれたんですね。で、恵子さんもゾーッとしてしまって、もうそれ以来、恵子さんと彼は、寝るときは、必ずカーテンはぴっしり閉めて、蛍光灯は少し灯したまま寝るようになったと。まあ、そんな話を聞かせてくれました。みたいな感じでですね、あの怪談話をよくやるんですけどね。はい、
なるほど、それを今配信でやってるってことで、でだんだんやっぱりこれ途中参加の人が多いから、
そうね、怪談話って難しいのかもしれないね、なんかね。
短いやつがいいだろうね。
そうだね。
今ね、ちょっと長いなって思った。
そうっすね。
やってごめんなさい、今これテスト配信なんで、打ち合わせしながらやってるんですけども、
はい、
でもね、それで思い出したわ、一、
はい、
つ。まあ、怪談ってこういうふうに語ってるとね、いろいろ思い出してくるもんなんですけどもね、
はい、
これはね、ラジオの人に言ってんじゃなくて、ショールームのね、初めて怪談を聞く女性の方々に言ってるんですけど、ね、
男性もいっぱいいるし、なんで女性限定なんで。
ショールームなんで一応パジャマ姿で、家でやってるんですけども。
部屋着だね、
はい。わざと寝癖もつけてやってるんですけど、
ね、あ、そうなんですか。それわざとだったんです
か、ね、わざとです、はい。はい。今つけてきました。
はい。
ワックスで。
はい。わ、はい、かりました。
あざといでしょ、
あざといね。
で、あのね、桜町くんって我々の知り合いで、
はい。
あの、彼が高校生の時に似た体験してますね、それと。
なるほど。
あのね、埼玉県の方の、ラブホテルに彼女と入っていたんですよね、
ええ、
高校生の分際で、
はい、
でそこはもうその土地でも町でも有名なボロボロの廃墟みたいなラブホテルだったんですけれども、
はい、
まあそこで彼女と当時の彼女と何やかやいいことをして、
うん、
まあ、ベッドの上で二人眠りついたらいきなりその夢の中ですね、おそらくその桜町くんが寝ている夢の中で、自分もその夢の中で、ラブホテルの部屋にいる。ベッドに寝ている。するとその壁のところから、って、何か飛び出してきた。あれなんだろうと思ったら、軍人さんなんですよね。うん、日本兵の、まあ男の人が、ゆっくり壁からどんどん吸い出してくる。で、どんどん、頭、肩、腕、胸って整理していくうちに、右腕がないのが見えたんです、うん、右腕がない軍人さんが壁からどんどん斜めに整理していくと、うわうわ、なんだ怖い怖い怖い怖いと思っ ってたら、ガッって体が痛って目が覚めた。で、彼女が自分をどうやら起こしてくれたみたい。パッて、あの、部屋を見回しても別に異変はない。どうしたの？ゲン、あ、じゃあね、これかな。どうしたの？あの、桜町って。で、って言ったら、すっごいなさいって大丈夫って。え、なになにって。いや、なんかずっとあなた、今国さんごめんなさい、今国さんごめんなさいって叫びながら、うなされたから、すごい心配になって起こしたんだって。え？で、今変な夢見ちゃってさ、それで変な上事言っちゃったのかなって。あ、そうなんだって。やだね、ここなんだろうって見ながら、まあ、ただ、深夜だったんで、まあ、そこから帰れないから、まあ、とにかく寝なきゃね、つって、もう一回二人寝たら。で、今度は桜町くんの方が、なんかこう、彼女のうなされる、うーんって声が聞こえてきて、ね、って見たら、横に寝てる彼女がすっごいこう、うーんってうなされてる。あれ、大丈夫かな、やっぱここ変なのかな、なんかやっぱ空気が悪いから、悪い意味でも見んのかなと思ってじーっと見たら、彼女は、ってカタカタカタって触れ出して、ビクンって、のけぞるようになって、今国さんごめんなさいって叫んだんですよ。で、よーって慌てて彼女起こしたら、え、なになにって、どうしたどうした、いや、すごい怖い夢見たって。右腕のない日本兵みたいな格好したおじさんが、いきなりこの部屋にいたの。って言い出す。でも彼女もなんで今国さんごめんなさいって叫んだのかを全く自分でも分かってない。で、その日本兵みたいな、右腕のない日本兵みたいな夢を見たって桜町君は彼女に話してないんで、そこが共通するわけがない。いや、これやばいよって言って、もう深夜だけど怖いけど、もうちょっと、なんとかして、あの、帰ろうって言って、二人で慌てて服を着て、用意して、で、バンって部屋を出たら、その、廊下に出た一つ、向こうの部屋から、今国さんごめんなさいって叫び声が聞こえてきた。えっと思ったら、また、数十秒して、もう一つ向こうの部屋から、今国さんごめんなさい、今国さんごめんなさい、今国さんごめんなさい、今国さんごめんなさいって、どんどん、その、ホテルの部屋の部屋、という部屋から、その叫ぶが聞こえてくる。うわーっと思って二人バーって逃げて、で、慌てて、その、ラブホテルの窓口まで行って、おばあさんが受付をしてるとこあったんだけど、もう帰りなさい、帰りなさい、すいません、お会計してくださいって言って、で、おばあさんが、その、もう夜遅くなのに出るのみたいな感じで、いいからお会計してくださいって言いながら、バッてこう、まあ、ラブホテルって、今はどうかわかんないけど、昔のラブホテルっていうのは、顔がね、見えないように、その仕切り板がちょっと下まであって、そこから覗き込んで、まあ、お金を払うんだった。でも普段は顔なんか見せないから、そっちの方を覗くことはないんだけど、慌てた桜町くんが、なん、こう、お金を渡す勢いで、バッてその仕切り板の下から覗くと、まあ、おばあさんがいる受付の部屋があって、で、そこはこじんまりした事務所みたいだったんだけど、その奥の壁に、右腕のない日本兵の、古い写真がかけてあった。っていうのが聞きましたね。
なるほどね、はい。なかなかこう、その話もそうですけども、なんかこう、アクロバティックな階段というか、が多いですね。その桜町さんの話ってね。
アクションが多め。
アクション階段だもん
ね。激しいのがね。だでも、なんで今国さんごめんなさいって言ったのか、その右腕のない日本兵のおじいさんは、が、そのラブホテルの経営してるおばあさんと、どういう関係だったのか、まあ、旦那さんかもしれないし、お父さんかもしれないけど、で、かつ、その、右腕のない日本兵の人が、今国さんかどうかもわかんない。まあ、違うのかもしれないね。今国さんごめんなさいって、何か、その、日本兵の、うん、おそらく死んでるんでしょう、うん、の人が、思った言葉なのかもしれないし、ただもう、これはもう、実話怪談なので、
そうですね。
なぜ、そういうふうになってるかっていうことは、まあ、正直、誰もわからない。うんですよね、
皆さん、あの、怪談話とかよく聞くかもしれないですけれども、まあ、あの、実話怪談って呼ばれる、まあ、ジャンルで僕たちやっていて、要は、あの、実際に起きた、体験ですね。体験した方から、その怪談を聞いて、で、それを、あの、まあ、イベントだったりとか、メディアとかで語るっていうような、そんなことをやってるんですけれども。
ついでに行きましょうか。
お、
関東風爆発像くん。
あ、今、ラジオの収録しながらこれ撮ってるんですけどね。今、お便りコーナーに入ります。
まあ、怪談をこういうふうに寄せてくれてる人がいるので、
はい。
まあ、まあ、ラジオのリスナーの方ですね。の、ちょっと気持ち悪い男の子です。30代の人なんですけども。はい、吉田さん、今根さん、こんにちは。
こんにちは。
関東風爆発像です。階段を一つ寄せます。古着マニアの世界がディープであることは広く知られてますが、中でもミリタリーものを極めたマニア、ミリオタですね。は特殊らしく、本物の軍服、 それも実践を経たことが一目でわかるような傷、汚れ、血痕、血の跡などが付着したものなどは、着ることが目的じゃなくて、それをコレクションするコレクターがいる。彼らにとってはたまらないアイテムらしいんですよね。で、これは某古着屋大手のスタッフ M 君から聞いた話です。原宿にある店舗に一着のミリタリーシャツが入荷しました。いつのどこの軍のものかなどの詳細はちょっとよくわからないですが、ただ、血痕や傷などはないものの、とても雰囲気のある紛れもない本物であり、ミリオタならずとも古着物には、古着物好きにはたまらない風合いを持った一品だったそうです。それにすぐ反応したのは、やはり重度の軍服マニアのおじさんの常連客でした。うんうん、まあ、なかなか良い値段がついたこともあったんですが、まあ、慎重に吟味した末に購入して満足げにそのおじさん帰っていったそうなんですね。で、その原宿店のスタッフの人たちは、そのおじさんを見たの。実はそれは最後になっちゃったんですよ。それからその常連のおじさん、ぱったりと店に来なかった。時が経って、その店のスタッフが古着を買い付けに卸売りの店に行くと、またあの見覚えのあるミリタリーシャツがそこにあったんですよ。これ明らかに以前売ったあのミリシャツそのものなんですよね。あれ、あのおじさんこれ売っちゃったんだって、まあ卸売りの店やるか思いながらも、まあ、それも確実に高く売ることは間違いない一品なんで、その卸売りの店でも即買い取りして、でもあのおじさんなんで売っちゃったんだろうねって、その原宿店のスタッフの人たちともその話をしていたそうなんですね。で、予想通り、そのミリタリーシャツ、店に出すとすぐまた売れていったんですよ。前回同様、やはり買っていったのはミリオタ風のおじさんだったんですね。あ、違う人なんですけどね。で、またしばらくして、そのスタッフが代々木で開催されたフリーマーケットに行ったんですよ。そしたらまたそのミリタリーシャツがかけられてるのを見た。やっぱり同じものなんですよ。で、その人目を疑ったんですが、まあ、確認するために、いや、まさか同じものじゃないのって、まじまじと見てると、そういうの好きですかって、そのフリマなんで、出店者の女性が声をかけてきて。あ、はい。まあ、とりあえずあんまり自分が商売で古着をやってるってことは言わない方がいいかなと思ったんで、フリマなんでね。あ、自分古着がすごい好きなんですけど、これってどういうものなんですかってとぼけて聞いてみたら、あ、それね、亡くなった主人がとても気に入ったものなんですよ。って女性が話し始めた。まあ、なんでもそこで出品しているもののほとんどが、その女性の旦那さんの遺品。なんだそうです。で、それを聞いたスタッフの人は、それでも、いや、でもこれまた高く売れるかな、と思って、まあ、商売根性で、やっぱり買い直した。で、店に持ち帰ると、他のスタッフたちに、またこのミリタリーシャツを見つけたことと、この服の曰くを、まあ、説明したら、いや、スタッフも、さすがにこれやばいんじゃないのっていう空気になってきて。で、買い付けたスタッフ本人は売る気満々だったんですけども、まあ、それを売るたびになぜか、もう一つ怖いことありますね。売るたびに、それが、まあ、勢いよく買ってたマニアがなぜかすぐ手放すのも不気味ですけど、その度にこの店に戻ってくるんですよ。なぜか見つけちゃうんですよ。他のところで売りに出されてるところ。
確かにそうですよね。
そう。で、それに気づいたんで、やっぱりこれはやばいなってことになって、その店ではもう売りに出すかどうか一旦保留となって、まあ、未だに置いてあるのかな。で、でも気になった一部のスタッフが、最初に言ったその常連のおじさん、は、まあ、仲が良かったんで、行方を調べてみたそうなんですよ。まあ、そしたらその古着ミリタリー系の、まあ、コミュニティ割と狭いんで、突き止められて、そしてやっぱりその常連の最初に買ったおじさんも、後に死亡していたっていうことが分かったんですね。だから遺品として出されてもらったんですよ。で、これはやばいってことになって、結局そのミリタリーシャツ、本社の方に引き取られて、まあ、手厚く供養されたっていう話らしいですね。
結構新しいタイプですね、この話はね。
ミリタリーシャツとかね、あの、軍服系の古着で、たまにね、階段聞くけどね。
うん。
その中でもまた、でも、幽霊が出るとかじゃなくて、買い付けた人が、
亡くなる。
まあ、そこまででもまだ聞くけど、それが、その、某、これね、店名も出したんだけど、さすがに言わないですけど、配信してるんで。はい、はい。この某、大手古着屋さんの原宿店にいつも戻ってくるっていうところが新しいですね。
うん、なんか縁持っちゃった感じですよね。その、うん、いつも巡り合っちゃうその人もね。
まあっていうか店全体だけどね。
うん、
いつもの同じスタッフが巡り合ってるわけ
ではない
のかな。うん、ああ。
ちなみにそのミリタリーシャツってどこの軍のとかって書いてあります
か。だから分かんない。
分かんないんだ。
うん、もちろんこのスタッフの人は分かってるだろうけど、うん、関東風爆発蔵君はこのスタッフから聞いてまた聞きなんで、
なるほどね、
こっちは、ね、
僕も高校時代にミリタリーマニアの子がいて、
はい、
もういろんな国の軍隊の軍服持ってたんですけど、はい、大体ああいうのって、なんつうんですかね、もう、もちろん誰かが着ていたものではなくて、
はい、
余ったものの放出しているようなものだったりがほとんどなんですけれども、うん、今の話聞くと、ね、まあ、当然、もしかしたら誰かが着ていて、
うんうん、
まあ、亡くなったかどうかは置いておいたとしても、相当ななんか念がこびりついたりとか、なんかそういう系の話なのかもしれないですね。
はい、
うん。
まあ、という感じですかね。
はい。あ、すごいですね。なんか、皆さん、コメントもいただいてますけれども、あ、ガクガクブルブルしていただいたんですね。嬉しいですね。まあ、でも、怪談話って、こうやってみんなで集まってすると、より楽しくなるもんなんで、これからもちょっとやりたいですね、これはね、ぜひ。
はい。
うん。
じゃあ、
うん、
今回は試験放送なんで、
試験放送、これにてですかね、はい。聞いていただいた皆さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
失礼します。っていうね、
意外と来ましたね。
257人ぐらい累計で来てくれましたね。
今配信終了したから言いますけど、なんかお客さん同士で挨拶してますね。
やっぱり常連さんがいらっしゃるんですかね。
じゃあうちらのことなんか見てないんじゃない。
まあ見ていないかもしれないですけども、はい、
その中で常連さんいるんだ、お客さん同士で。
そうでしょうね。へ、面白いですねこれね、文化として。
さっきより思いっきり悪口言ったのね、今にさ。ショールームの悪口を。
いや、いや、悪口は言ってないです、別に。やっぱちょっと特殊な世界だなっていう話をして、やっぱ特殊な世界じゃないですか、今の。
まあ、ざっと見た限りでも、でもなんか続々集まってきましたね。
そうですね。これで
250人
累計で来てた。
はい、さすがにうちらのこと知らない人たちでしょ。
そうだよ。
だから階段っていうコンテンツで来たってことだよね。
そういうこと。だからこのホーム画面で今、今、うん、オンラインですってやつを見て、へ、こんなのやってるわ、つってなんか見に来てくれたんじゃない、さっき。うん。
で、いくらお金儲かったんですか。
いや、いくら儲かってない。投げ銭飛んでなかったもん、何も。
ふざけんなよ。
だから他のやつ見てさ、いろんな人の見てさ、ちょっとさ、うん、勉強しようよ、これ。
まあ、後でね。
うん。ですね。
なるほどね。
うん。はい。ショールーム、なかなか可能性を感じたんじゃないですか。
ああ、そうか、ショールームではさすがに読めないんで、
うん。
帰参時のメールも読んでおきましょう
か。ショールームでも読むの面白いけどね。
でもさすがになんかちょっと、不快にさせたいわけじゃないんで。
まあね。
うん。いや、不快にさせるのはこのラジオのリスナーだけで十分なんで。
なんでじゃあ、読み上げて、そして
この人。下会長、今に様、菅様。いつも楽しく拝聴しております。50代、会社員の木山寺です。コロナウイルスの流行により、会談イベントにも影響が出てきそうな感じですが、吉田会長は作家活動が主体なので、逆にますます注目されていくのではないでしょうか。最近出版された、寝るの大好きさんとのコラボは、本当に良い仕事をされていると思いました。一方、菅田さんについても、瓶底メガネっ子のホームページ、拝見いたしました。率直な感想として、私のようなジジイが見ると、昭和のビニボンを連想させますが、瓶底メガネを強く表現させるモデルさん、刺激的なアングルの組み合わせなど、素晴らしい作品と思います。個人的には、エロよりもフェチズム、まあ、純粋な感じという印象を持ちました。以上です。あれ？
え？以上？え、なんかないの、いつものなんか変なやつ。
いや、頭でも打ったんですかね。頭打って逆にまともに。
いや、まとも打ってもただ本当に、お便りでしかないよね、ただ
の。でも以上ですって
こと。あ、そうですか。
PS。題名、恐怖の気違いリスナー。
PS から始まる。
かっこ、恐怖の気違いリスナー。かっこの中は全部カタカナね。仮に、この方を A さんとしておきましょうか。僕は怖くないリスナーの A さんはいつものようにお便りを投稿した。ある日、ラジオの放送を聞いていると、それでは、お便りコーナーです。A さん、いつもありがとう。何々？猫を見た。パソコンが壊れた。交通事故にあった。これ全部、例の仕業ということですか？おー、怖っ。菅田さん、何嫌い味ですか？気違いにやる嫌い味は、ねー。かっこ、ない。菅田さん、そんなこと言っちゃダメですよ。はーい。2020年夏、吉田会長は超有名人になってしまい、お構いなしに気違いと言えなくなっていた。終わり。っていう。
うん。安定の。
安定のっていうか、まあ、これを、ショールームで読んでも、本当に、
うん。多分続々退出していくんじゃないですか。
そうですね。
うん。
不快にさせたいわけではないので、
うん、
読まなかったです。
はい、
はい、
いいです、それで、
はい、
うん、
まああんな感じですか。 はい、でも投げ銭はどうやって、投げ銭くれって言えばよかったのか。
ちょっとわかんない。なんか設定が、もしかしたら
だってクレジットカードとか登録してないでしょ。
してない。
じゃあ投げ銭もらったところで何にも。
でもアカウントに溜まってくんじゃないの、わかんないけどさ。
で、ある程度溜まったら、
うん、
お金引き落とせるってこと？
そうじゃない、わかんないけど。
うん。
うん、まあ、ちょっと勉強しましょう。
はい。
ね。やってみよう、いろいろ。
これってアーカイブにあげるの？
いや、わかんない。ちょっとアーカイブできてないかもしれない。使い方わかんないから。
あ、
うん。
せっかく俺パジャマで寝癖つけたのに。
ね。
ショールームっぽく。
まだルームレベル1だって。
うん。
なんかよくわかんないけど、ちょっと、
あ
とでも
う一回。お金マークあるじゃん。お金マークある。ほら、支払いレポート。
支払いレポート。
うん。
何も書いてない。
まあいいや。
うん。まあ勉強しましょう。
はい。
うん。
じゃあ、うちらのコンテンツやりますか。
はい。うちらのコンテンツ、
ちゃん、マネタイズできないコンテンツ。
はい、そうですね。
ながらみ映画。
ながらみ映画ね、出た。
はい、一応説明しますところね、
はい、
サブスクリプション全盛の時代、皆さんテレビつけたまま家事とかね、育児とか、勉強とか仕事とか、したいですよね。
はい。
ちゃんと映画を見るんじゃなくて、流しっぱにして、チラチラ見るのに最適な映画を紹介するという、うん、映画制作者の人たちからそれは死んでほしいと思われるようなながらみ映画コンテンツ。
イエス。
を紹介する
コーナーですね。
はい。
はい。
どうですか、ながらみ映画。
まあ、これぞながらみ映画だなってやつ見ましたよ、最近。
僕はだから最近は、
うん、
ザ・スタンドを見たでしょ。
うん。
あと、あれ、あれあれ、あ、復活の日。
復活の日、
ザ・スタンド見て、復活の日見て、あと感染列島見ないといけないなと思ってるんですけど、
うんうん、感染列島結構昔だよね、全部
最近で、
うん、
世界が崩壊する映画で、
ね、
伝染病で、
はいはい、
今の世界の真実が描かれていると思うんで、
ええ、
で、まあ、うちの妻が全部見てるの、横で見てるんですけどね、寄せばいいのにね、危険中のくせに。
新幹線まだ見てないの？
新幹線もちろん見てる、でもあれは別にゾンビものじゃん、
まあ、ゾンビものだけどさ、う
ん、わざわざザ・スタンドが DVD 買って見てますからね。
スティーブン・キングの、ドラマ映画版のやつでしょ。
そう。
ね。うん。
また新しく作るみたいだね。
ああ、面白そうだね。
うん、
連続ものにした方が絶対面白いもんね、あれね。
まあもちろん連続ものでしょ、前回も。あれは4回ぐらいに分けて。
うん、うん、うん。
まあ前回のあの感じ、ビデオの安っぽい家の、ね、フィルムではない、昔のビデオの映像ね。
はい、ええ、ええ。
とあと変な吹き替えね、
うん、
変なっていうかまあいいんだけど、
うん、
のあのよくわかんないストーリー展開ね、
はい、
まあ、独特の味がありますよね。
なんか
大王様って大王様って、結局あれ主人公何にもしてないんですけど、
まあ傍観者的な感じで ね、でも感染系は結構あるじゃないですかね。ラストシップってやつもそういうやつだよね、確か。
あ、そうなんですか。
なんか軍艦に最後の最近から生き延びた人たちが乗っかって。
まんま復活の日ですね。
うん。で、それで戦うみたいな。あ、もしかしたらリメイクなんじゃない？
いやいや、復活の日は小松左京の小説ですよ、有名な。
それを、だからアメリカ版で作り直したんじゃないの？わかんないけど。
いや、別に潜水艦に戦いはしません。あ、ちょっと戦うけど。
うん、人間、まあ残った人間として戦うんだけど、ね。
でもそれは本当ちょっとだけ。
はいはい。
全体の3時間ぐらいの中の5分ぐらい。
5分ぐらい。うん。
うん、まあ、復活の日なんかはでもね、確かにながら見映画でいいかも。何のストーリーもないんで。
うんうんうん、
だ本当にただ最近で、世界が滅びました。南極に生き残った人がいます。その人たちが本当になんか、なんやかんや、右往左往してるだけなんで、一本のストーリーはないです。
うんうん、
だどこをどうかいつまんでみても、話は通じます。
うん。面白そうですね、でもね。面白そうですよ。
これ。
ながらみにある。
いや、だからそれさ。
面白いです。
対策ですよ。角川春樹の。角川映画のね。で、あれで、深作欣二監督の。
うん。大好き。
で、もう、ながらみ、でもながらみ
に
最適ですね。はい。褒め言葉ですけど、
ね。はい。本当かな。僕はですね、あれですね、ネットフリックスオリジナル。はい。やっぱりながらみだなっていうやつで、
はい。
アンカットダイヤモンドっていうのを見たんですね。うん、
はい。
なんか、グッドタイムっていう作品ですごい注目されたサフディ兄弟っていう人たちが作ってるんですけど、
うん、
まあ、ネットフリックスと一緒になってですね、アダム・サンドラが主演で、
うん、
やってる映画なんですよ、
うん。
で、アダム・サンドラって言ったらもうコメディじゃん。
うん、例えば？
俺たちシリーズとかだね。はい、で、
もちろんサタデーナイトショーライブの人たちではないの？どうなんだろうね。
あ、彼が出身が、
うん、俺たちシリーズでしょうじゃん。
あ、そうだね、うん。そうだね。ドッジボールもそうだしね。なんかね。うん、ドッジボールそうだよね。あ、違うっけ、アダム・サンドラじゃないっけ。まあいいや。で、ただ、今回アダム・サンドラすごいんですよ。うん、
全然コメディじゃない。
全然コメディじゃない。うん、クソバイオレンス映画。
うん、
で、どういう役かっていうと、まあ、強欲なギャンブル教の宝石商のユダヤ人の役なんですよ。
うん、
で、彼が、まあ、借金取りたちとか、うん、自分の家族問題とかに右往左往しながら、とある一つのアフリカ大陸かどっからか仕入れた、宝石ね、をめぐる物語なんですよ。
ごめんなさい、ドラマ？
これは映画です。
映画、
はい。はい。3時間ぐらいあるかな。
お、長いね。
3時間ね、ごめんなさい。135分だ。
はい。
長え。だり。ただ、ながらみにはちょうどいい。で、結末もまあいい感じでしたよ。ああなんか。うん。
あんまりじゃあストーリーを熱心に追わなくても大丈夫、
うん、大丈夫ですね。なんか、やってんなーみたいな感じの横目で見ながら、うん、あ、終わったーっつって終わるみたいな感じですね。うん、あの、暴力表現がやっぱりなかなか良かったですけど、なんかアダム・サンドラーが、もう本当に、なんか強欲の塊みたいな人間なんですよ、
うん、
だけど泣いたり笑ったり怒鳴ったりすごく人間的でチャーミングなんですよね。でもそいつが本当なんか地獄巡りみたいな感じ。
なるほどね、
うんうん、金を巡る、
うん
うん、はなかなか良かったですね、うん、
あと何見ました？
あとはですね、デビッド・リンチの多分これは息子なのかな、ジョン・キャロル・リンチって人が撮っているラッキーって映画があって、
うん、
主演がハリー・ディーン・スタントンって、あのエイリアン2とかでアンドロイド役やってたあの人。
え、じゃあおじいさんってこと？
うん、最近亡くなったんですけどね。
あ、そう、
うんうん、去年亡くなったのかな。
ビショップ役ってこと？
そうです、ビショップです、
エイリアンだとね。
そう、うん、でデビッド・リンチも出演してる。
ほうほう。で おじいさん2人が、
おじいさん2人が、うん、でラッキーっていうおじいちゃんが、うん、すげえ、まあ、健康体で元気で退役軍人でそれなりにねお金をもらって余生をのんびりと過ごしてるんですけど、毎日同じルーティンで、うん、ただある日突然ばったり倒れて、うん、あ、多分俺死ぬなそろそろってことに気づくわけですよ、
はい、
でそこから死がとても恐ろしくなって、うん、まあ、孤独な人生を送ってる人なんですけど、うん、まあ、彼が死についてずっと考えているだけの、88分間の映画っていう、
割と観念的な、なんかそれこそイレイザーヘッドっぽい。
っぽいね。なんか、デビッド・リンチっぽくある。で、デビッド・リンチはそれの唯一の親友役で出てて、うん、なかなか深いことをいろいろ言うわけですよ、なんか。
はい、
彼のリクガメ、彼っていうのはその友達ね、デビッド・リンチの飼っているリクガメが最初逃げ出すとこから始まるんですけど、物語が、うん。で、そのリクガメの行方を追う、そのデビッド・リンチと、自分の死を、見つめ続ける、このラッキーっておじいちゃんと、うん、あとはその周りを、脇を固める、あの、人々。ちっちゃな町なんですけどね、うん、その町の人々の、まあ、交流を描いてる本当のながらみ映画ですね。
日常系、
日常系、
別に不思議なことが起きるとかいうわけでは不条理な感じではないわけね。
ではないですね。淡々とも
う、うん、冷めた目線で日常を見せる、
はい、見てる、うんうん、でやっぱこの映画が最後の作品になったんですよ、このハリー・ディーン・スタントンさんが、
はい、
でそれとやっぱこの死を見つめてってなんか最後にすごく印象的な言葉を言うんですけども、うん、それはすごいいい映画だなと思ったけどうーんって思いながら見てる感じ、ダラダラと。
いや、なんか手作業とかしてる時に見ると、
うん、あ、とってもいいかも、
ね、内職とかしてね、あ、そうそうそう、あの造花とか作りながら、
あ、すごいわびしい気持ちになりそうだけど、そうだね、はい、そういうの、そういうの、
折り紙とか折りながらね、千羽鶴とかね、
それはすごいいいと思いますよ、やり方として。
コロナウイルスとかで、ね、入院してる人とかもいるかもしれないから。
気がめりそうだけどな、うん。どうですか、吉田さん、他に。
俺さ、最近、見てないんですよね。
あ、そうなんだ。
だからまあ、ながらみは、何見たかな。パージ。
パージは、まあ、ながらみでもいいけど。
の、うん、でもまだ全部見てないんだ。
はい。
なんかシーズン2、ドラマね。パージのドラマのシーズン2が面白いからって妻に言われて、うん、5話ぐらいまで見てるかな。
どうだった？
まあまあまあ面白いけど、すっごい、なんていうかね、一気に見ないと気が済まないって感じでもないかな。
でもないんですね。
はい。
うん、
今さ見ました。
見てないんですよ。
え、あんなパージ好きの。
そう。なんか、怪我されそうな気がして、自分のパージ。
でもなんかドラマの方が評価高いですよ、映画よりも。
そうなの？うん。それはパージ初心者の人がそこから始めたからじゃないの？パージをそもそも見てないで。
あの、僕はパージは映画は正直ダサくだと思ってるんで。
え？
ダサくとは言い過ぎだけど、好きじゃないんで。
そうなんだ。
はい。別に好きじゃないんで。まあ、ドラマの方がまだ、
うん、
あの、いいかな、とは、今のところね。 思ってますよ。
そうですか。
はい、
見てみます、それは。
はい、
うん、どんな感じで、ながら見要素はあるでも。
うん。
ながら見で人が横でどんどん殺されていくみたいな。
そんなにストーリーはぐいぐい展開していく感じじゃないんで、パージのね、2は、
うん、
ドラマのね、
シーズン2は、
シーズン2は、パージが終わるところから始まるんですよ。
あ、いいね。
ストーリーが。
いいね。
まあさすがにもうね、何回も映画も 3つ4つぐらい作られてるし、ドラマですらシーズン2なんで、シーズン1は、まあ、パージが始まるまでが、まあ普通の考え方そうじゃん。パージが始まるちょっと前の、これから準備していく。
うん、
あの今日パージだから気をつけてねみたいな街の人たちが言っているところから始まって、でパージがあって、その本番の24時間の話じゃん、大体はね。普通に考えたらシーズン2は終わる直前、1時間前ぐらいから始まって、その終わった後の日常が多分メインで、
うんうんうん、
まあ、おそらくでも最終回あたりになるとパージ始まるのかな、また1年後に、
うんうんうん、
っていう感じだと思う。まだ5話しか見てないんでまだ分かんないですけど、
うん、
だからパージじゃない時がメインなんです。
う
ん、
そうだね。
だからそこから入らない方がいいと思いますよ。さすがに映画の1は見といた方がいいと思う。
そうだね。見たことない人はね。
うん。それすぐ見終わるからね。90分とかぐらいで。
どういうふうに恨みを募らせてったかとか。
まあ多分、まあ、
ね、そういうストーリーなんでしょ、きっと、うん。ドラマ版。うん。面白そうですね。あとはね、まあでもちょっとそれにちょっと近いジャンルかもしれないけど、ブルーリベンジって映画を見たんです。
はい。
これは90分ぐらいの非常にサクッと見れる映画なんですけどね。何かっていうと、ホームレスの男性がいまして、
はい、
冒頭で彼が、まあ、住居侵入してシャワー浴びてるシーンから始まるんですけど、うん、したら、海岸でボロ車の中で寝泊まりしてるんですけど、地元の警察が来て、署に来いと、やべえと、捕まるのかなと思ったら、すごく優しいんですね、そのホームレスに対して。あなたにね、伝えなきゃいけないことがあったから、うん、あなたを呼んだのよって言って、うん、女性警官が言ってくるわけですよ。で、何ですかって言ったら、まあ、ある事実を知らされるんですよ。
うん、
そこから彼、いきなり、なんか、ホームレスな格好をやめ、
うん、
なんかですね、何かの準備を始めるんですよ。
それは、うん、分かったみたいな感じで、そう、自分から？
そう、マジかってなって、うん、で、何かっていうと、どうも、彼の肉親が、誰かによって殺されたっぽくて、
うんうん、
で、その、殺したやつが出所するって情報を手に入れたわけですよ。
なるほど。
はいはい、で、要は、まあ、タイトルはブルーリベンジってなってますけれども、
はいはい
はい、まあ、そいつを殺すために彼が立ち上がるとこから始まる映画なんですね。
うんうんうん
うん、で、まあ、唯一の残された肉親がちょっと遠い地に住んでいたりとか、で、その、自分の肉親を殺した、まあ、その犯人みたいなやつは、まあ、いわゆるこうホワイトトラッシュの、なんかどうしようもないこう、ちょっと犯罪、犯してる集団の中のコミュニティで暮らしてるようなやつだったりするんですけど、うんうん、その仲間一味も超悪いやつらなんですよね、
うん、
なのでその一人のこのホームレスの男性とその悪いやつらとの戦争が追っ始まっていくわけなんですけど、
もうそれは一人、こっち側は
一人、
主人公側
は、ね、主人公一人、銃を使ったこともないやつ、
え、でそんな割と犯罪者集団に
はもうドンパチ銃とか撃ちまくっていつも遊んでるようなやつらにどうやって
立つのか、いや勝てないでしょ、
いや、それがどうなっていくのかなっていうのを見ていく。お前いい加減しろよって、へっぴり腰すぎんだろとか言って、ちょっと応援したくなるよね。
そいつのどっちよ、どっちよ、
主人公。
主人公。
もう下手れすぎるから。
まあ、ちょっとだから今までそういうのは大体超人がやるのが当たり前だから、ずらした感じですかね、
うん。
イコライザーとかは強すぎるもんね。
ただのへっぴり腰のド素人が犯罪集団に立ち向かう感じだよね。
はいはい、なるほどね。
うん、まあでも、ながら見にちょうどいいぐらいのテンポ感ではありますよ。すだって、今言ったことが全てだから。
あ、それがただ80、まあ、ストーリーはそれ以上
でも。そう、分間で、それがただ淡々と描かれていくだけで、うん、筋は読めないとかないし、うん、最初の20分ぐらいで、あ、そういう話ね、多分こうなるのねってなって、だいたい読めるって感じ。
じゃあ、なんか、バンバンとかなったら振り向いてみたら、それまでなんか水洗い、ね、洗い物とかしてて、バンバンとかって、あっ ってやったら、アクションシーンが始まってるから、
うん、
うん、って見て、
うん、
でまた洗い物を始める。
そうそうそう。
それね、本当に映画作ってる人たちの怒られるからね。
どうせこの後5分ぐらい銃撃戦でしょみたいな、OK、うん、って、うん、ですかね。
あと何見たっけな、あんま映画館もね、あんま行けないしな。今混んでるみたいなね、映画館。
あ、逆に？
高校生とかがやっぱり遊び場所がないから。
そうなんだ。俺は空いてるって話聞いたけどね。
俺は混んでるって話聞いたね。
本当、デマだね、どっちかがね。
うん。うん、他どう？
どうですか、そちらは。
あの、日本映画。
はい。
ブランク13って、斎藤工の監督した映画。
え？斎藤工が監督したの？
うん。リリー・フランキーと、うん、あの、高橋一生さんでしたっけ？
多分。
っていう名前の読み方、はい。高橋一生さんとリリー・フランキーさんの映画なんですけど、うんうん、まあ、失踪した父親が13年後に、末期がんですって言って知らせが来て、うん、でその空白の13年間をリリー・フランキーじゃねえや、あの高橋一生さんと兄貴役の斎藤工さんとそのお母さんとがこう失われた13年間を見つめていくみたいな話で、
うん、あんまりなんかながら見映画っていうよりはちょっと、
いやでも結構ね淡々としているし、はい、めちゃくちゃ短いんですよ、70分。
ああ、まあでもいい感じですね。
そう、サクッとながら見にはちょうどいいかなみたいな。
サクッとだったらそれぐらいちゃんと見ろよ。
いやでも、うん、うん、やっぱリリー・フランキーさんってああいうなんかダメだけどちょっとなんか奥になんかやべえの抱えてる人の役本当にいいっすよね、まあまあ、なんか、はい、かっこよかったです。あとあの離れ組っていう。
はい、
バンドのアーティストの家族の風景って曲を、
はい、
女性アーティストがカバーしてるやつが最後に流れるんですけども、はい、それと映画がめちゃくちゃマッチしてて、そこはちょっと感動しちゃいましたね。ながら見しながら最後ちょっと泣きそうになっちゃいましたね。なんか
そういうの求めてんじゃないんだよな。でも
違うん
です
ね。
それはいい、それは普通にいい映画じゃないですか。
まあね、
ながら見映画なんです
よ。ながら見映画ね、はい、流れ見映画。他になんかないですか？
いやだからね、全然見てなくて。
そっか、うん。ブラッククランズマン。
ほう、それホラーっぽいね。
スパイク・リー監督。
ほう、
実際に起きた、はい、潜入捜査の話なんですけど、
うん、
KKK に潜入捜査した人間の話なんですよ。
なるほど。はい、
まあ、要はちょっと犯罪を犯そうとしてたその KKK の組員を対象とした捜査で、
うんうん、
で実際に潜入した人はあのバディなんですけど、2人なんですけど、
はい、
片方は黒人なんですよ。
どうやって KKK に潜入するんですか？
声だけで。で白人風の発音をできる人だったから
ずっと頭巾かぶってるってこと？
違う違う違う違う、あの実態としてはだから A さんっていう架空の人物をでっち上げて、
はいはい、
A さんのリアルで会う方は白人の方の A さん、
はい、
で電話とかで喋る方が黒人の A さんみたいな感じで二人一役やったっていうこと。
なんでわざわざそんなことするの？
こっちの黒人側の潜入捜査の方の人が、うん、やっぱりそういう潜入能力に長けてたから、
はい、
だからその音声だけのやり取りなんだけど、
本当はそいつが潜入した方がいいんだけど、黒人だから KKK に行けないから、代わりの替え玉として白人の人を用意してってことね。
そうそう、その通りです。で、なかなかよくって、ジョン・デビッド・ワシントンっていうデンゼル・ワシントンの息子と、
うん、そういうのばっかだな、最近。
あと、アダム・ドライバーって、うん、スター・ウォーズの新しいシリーズでさ、
うん、
カイロ・レンっていう悪役をやってた彼が、は
い、トッチャン・ボーヤーみたいな。
そう、トッチャン・ボーヤーみたいな。彼が白人役で出てて、ただ彼もそのユダヤ人って設定なわけよ。
はい、まあ、ユダヤ人っぽいもんね、なんか。うん、外見もね。
そう。だから、だんだん最初はもう KKK とかよくわかんないし、うん、まあ、潜入捜査で仕事でしょって入ってくんだけど、
うん、
お前、ユダヤ人じゃないのもしかして、みたいな感じで言われて、うんうん、すごい、そのグループ内迫害みたいなのがされ始めてから、
はい、
差別意識みたいなことに対してめちゃくちゃ考え始めるみたいな。
うんうん、
で、まあ、淡々と物語は結構進んでくんだけど、
うん、
別に設定が最初はわかるから、その後、どんでん返しの設定何もないから、
うん、
最初の設定だけは、オッケーってなったら最後まで見れる感じですね。
だからさ、でも多分普通にいい映画でしょ。
え？
スパイクリーだし。あ、そうでもない。
いや、いいよ。はい、だけど、その、本編が終わった後、はい、5分ぐらい、実際に、はい、2000
年。面白そうやん。そのなんか、バレるバレない。潜入捜査も絶対面白いし、
うん、
2人一役っていう設定もなんかヒヤヒヤしそうだけど、
うん、
そんなにないんだ。
何が？
その面白さは。
ああ、まあ面白いんだけど。はい、
で、5分ぐらいやって。
最後、ドキュメンタリーパートがあって、2007年とか2010年代に起きた、まあ、レイシストの活動で、うん、何人かこう、反レイシズム側の人が、車に突っ込まれて死んじゃった事件があったんだけど、
うん、
その時の事件のドキュメンタリーパートがいきなり差し込まれるのね。スパイクリっぽいんだけど。はい、で、最後、なんか暴力の連鎖終わんないみたいな感じでバーってなんかメッセージがバーンって出てテロップが上がっていくみたいな エンドロール上がっていくみたいな感じで、なんか映画本編とはもちろん同じテーマであるんだけど、うん、映画本編は70年代とかの設定なのね、うん、だから全然まだ黒人差別すごいタイミングだけど、まだ何も変わってないよねみたいなのをバイクリー的にボーンって放り投げて終わるという感じなんだけど、うん、なんか俺は個人的にそれでちょっと興ざめしちゃったんだよね、なんかね。
映画自体のストーリーはちゃんと完結してんの？
一応ある、
はい、
うん、でも最後に何か不安的な要素を残しながらそのドキュメンタリーパートに入っていくから、うん、まあ、結局何も解決してねえわみたいな感じの話だよね、はいはいはい、まあ、ながらみぐらいがいいかな。映画館で見なくてよかったな。
こう。なんか、ただの悪口になって、
ね、悪口じゃない。すごい面白かったけどさ。
そういうコーナーじゃないんですけどね。
はい。
うん、あと、あれか、
うん。
そういう嫌な感じだと、フローズンリバーだったっけ？
ああ、あれね。見た見た。
あの人。あれアベンジャーズの弓使う人が
おじいちゃんみたいになっちゃってですね、
なんだっけ、
大丈夫ですよ、ここにメモがありますよ、はい、
あれは見たわ、そういえば、
うん、
フローズンリバーにな
った、ウィンドリバーですね、
ウィンドリバーか、
うん、ジェレミー・レナーさんですね
があのアベンジャーズの弓使う人、
うん、
はい、
そうそう
ですね、あとはあれだよね、アベンジャーズの超能力使う女の子、
ね、そう、エリザベス・オルセンも出てるね、2人ともアベンジャーズつながりだね、うん、いやすごい、あのこれはでもながらみって感じじゃなかったけどね、
はい、
なかなか良かったよね、これはね。で、あの、
はい、監督、まあ、ストーリー自体は別に2点3点はしないんだけどね、
うんうん、
静かにあの進んで、まあ、別に何か意外な結末っていう、それほど意外でもないしね、
うん、
なんか、ある程度予想通りだしね、事件の展開とかもね。
ね、
だから、まあ、どっちかっていうと、その、まあ、女の子が、あの、もう、アメリカのね、寒い北部のかどうかのね、ノースダコとかそっちの方ですかね、のところで、女の子が、凍った川の上で裸足で死んでたと、
うん、
でそれを捜査する FBI の女性の、
うん、
なんとかオルセン、
うん、
と超能力の子、超能力使えないんだけどね今回はね、
そう、
で
ジェレミー・レナーが地元のハンターだね、
そうですね、うん、あの
マタギだよね、
マタギさん、
これが日本で作り直したらすごい面白い映画になると思うんだけど、マタギのおっさんとさ、
うん、マタギっていうのは秋田限定なんで、マタギって一般名詞じゃないんで、
はい、わかりました。
僕がバカだと思われるんでやめてもらえませんか。
まあでも、はい、青森でもいいと思うけどね、舞台が。
秋田ね
。秋田でもいいと思いますけどね。
はい、
うん、
で、まあその田舎の地方独特の閉塞感みたいなね、
うん、
のはかなりテーマになってる、
うん、
感じですね。あとインディアン差別とか。
まあ、その日常の中に潜んでる差別とか暴力がなんかあるんですけど、うん、あのこのテイラー・シェリダンって脚本家のボーダーラインシリーズの人ですね。
なんですか、ボーダーライン
シリーズ。ボーダーラインってあれだよ、あのメキシコとアメリカの国境で活躍する、うん、まあ、麻薬取締りだったりとか CIA の人たちの物語なんだけど、うん、うん、
それドラマ？
いや映画です。
映画で何個か出てるってことね。
2つ出てますね。すっげえ面白いですよ、ベニチオ・デルトロが超怖い、
ギャングのボスみたいな感じ。
いや謎の男役で出てきますね、ああ、はあ、最初。だんだん素性が明らかになるんですけどね。うん。
そうですね。まあ、ウィンドリバーは普通にね。
そうね。
まあ、ながらみっていうか、全然いい映画ですね。
ですね。まあ。
あと何がある？
いやー、なんか、あとはもう映画館で見て、全然ながらみじゃないやつばっかなんだよね。
う
ん、
それは、あの、全然。あのミッドサマーとかそういうのは全然この趣旨に合ってないんで、
うん、
やめてもらえますか。
いや別にだから、ね、だから出さないじゃないですか、
うん、
でもそんな感じかしら今言ったような、うん、
まあそこら辺か、まあ、俺も見よう見ようと思ってるんですけどね、
うん、
ドキュメンタリーとかで面白そうなのねあるみたいですけどね。
あ、そう、最近
ネットフリックスのオリジナルとかで、
はいは
い
は
い、
うん、
うん、なんだっけ、なんか猫殺し絶対ノーっていうやつとか面白いらしいね。
それなんか不穏なタイトルだね。
そう。だ多分ね、猫殺しをしている動画とか上げてるやつを取材したら、ドキュメンタリーですよ。あの、取材してたら、どんどんやばいことになっていくみたいな感じの話らしいんですけどね。
うわぁ、それちょっと怖いけど、見てみたいかも。
うん。
ネットフリックス？
ネットフリックスオリジナルのドキュメンタリーだって。
よくやったね、それね。
まあ、放題の付け方もセンスありますよね、
うん、
猫殺し絶対ノーと、うん、まあ、現代がほぼそれに近いのかもしれないけど、
うんうんうんう
ん、そうなんですよ。まあもしかしたら俺もネットフリックスに出るかもしれないけど、あ、ごめんごめん、この話はちょっとやめときましょう。
お、まだ極秘情報ですか？
あ、いえいえ、もう、あ、忘れてください。
何
別にあのそれで別にお金もらうとかないと思いますけどね。
あ、そうなんですか。は
い、まあまあ、もしあったとしても、
はい、
はい、すいませんね、これで実現しなかったら超恥ずかしいんで、
うん、分かった、
はい、
そのうちじゃまた、
はい、
うん、
別にネットリックスだかって言って僕は1円も多分
もらえないと、
はい、もらえませんけどね、
うん、
はい、でどうですか、
うん、
今井さん、
何が
ショールームではやんなかった出し惜しみした階段あるんじゃないですか。
出し惜しみじゃなくてやっぱ階段初心者の人には分かりづらい話というか、まあなんてことない階段というか怪異が起きるぐらいの話なんで、
うん、
まあちょっとこの間まあこれもまた飲み屋で仕入れた話なんですけど、
またか、うん、歌舞伎で、
うん、
歌舞伎の飲み屋で、
うん、でその人ね、なんかちょっと雰囲気面白い人だなと思って話してたら、ハプニングバーの店員らしくって、
うん、
まあ、店長なのかな、わかんない、うん、やってらっしゃるらしくって、で彼から聞いた話ですね、うん、でまず1個目は彼が、地方なんか名前は多分伏せてくれみたいな感じがあったんで、うん、伏せるんですけど、あんまりハプニングバーとかそんなない地域だと思うんで地域も伏せるんですけども、うん、地方のハプニングバーに行きましたと、
うん、
で、まあ、そこで普通にわちゃわちゃと遊んで、で女の子と2人でじゃあそういう個室ね、プレイルームと呼ばれるところにちょっと入ろうかって言って行ったんですって、
うん、
奥のとこに個室が3つあったそうでして、で、まあ、ここが一番なんか雰囲気良いから、この部屋にしようかって言って、あの、でこの部屋に入りたいんですけど、ってお店の人に言ったら、お店の人が、いや、こっちにしたらとか言うんですって。
ほう。
3つとも空いてるんですよ。うん、別にどっちでもいいはずなのに、うん、いや、ま、こっちにしたらって言うんですけど、いや、でもこっちのね、方がいいよね、女の子、いいよね、って言って、じゃあもう入ろう、って言って、あ、そうって言って、で、まあ、その部屋に入ってったんですよ。で、その女の子と、その方、仮に A さんとしますけど、A さんが、普通に、まあ、そういう、ことをね、中でしたわけなんですけども、そしたらなんか女の子が、声をこう、出してるわけなんですけど、なんかだんだんこう、声が、変な感じになってったと。
どういうふうな？
なんかね、明らかに、うめいてる、
うん。
苦しんでるような。
うんうん、
あれ、どうしたんだろうと思って見たら、顔が真っ青なんですって。で、と思って、どうしたって言ったら、いや、なんかすごい気持ち悪いって言うと、え、どうしたどうしたって言って、じゃあちょっといいよ、もう出てさ、なんか飲み物なんかもらっといて、って言って、で、その女の子先に出させたんですって。で、まあ、まあちょっと、しょうがないな、具合悪くなっちゃったんだな、と思いながら、もう、その、掃除してたんですって、その部屋の中を。
そんなに激しいプレーをしてたんですか。
まあ、マットとかちょシュッシュってこうなんかアルコールのやつとかやってね、はいはい、まあ、ご自身もお店やってる方なんで、はいはい、次の人
気使って、ね、
その次の人が綺麗に使えるようにっつって、はい、アルコールの消毒のスプレーやってマットこう拭いたりしてたんですって、はい、そしたら彼自分でもお店やってるから分かることがあって、
うん、
これマットのはまり方なんかおかしいなと思ったんですって。
あ、
床にマットがこうはめ込んであるんですけど、ね、はいはい、クッションマットが、でそれがなんかはめ方明らかになんかちょっとおかしいなこれと思って、うん、でグッて引っ張ったら外れるんですね。まあそれは外れるんですけど、外し方分かってるんで、うん、コツをガチャって外したら、うわっ！ってなって、その床一面にお札がびっしり貼ってあったんですって、
うん、
でうわーっと思いながら元通りにして出て、だからまあ同業態というか同業者さんでもあるので、そういうのはお店の中でそんなこと言えないし、うん、かといってまあ本当にお会いするのも2回目ぐらいの店主さんだったんで、深入りもちょっとできないなと思って、まあ、その後ちょっとお酒飲んで帰ったって話なんですけど、なんでその部屋だけお札が貼ってあって、しかもそんなことになっちゃったのか、まあ、女の子が悪くなったのも明らかにそうだったんだろうなっていうふうに A さん思ったそうなんですけど、まずそんなことがあったっていう話が一つ、
うん、
でもう一つが、やっぱ変なお客さんいらっしゃるそうでして、
ね、今度はその人の店の、
その店で起きた話ですね、自分の。で、まあ、やっぱかなり、やばいやつに関してはかなり乱暴な感じで、うん、いやもう出てってバーンっつって、うん、で禁にした。
そうですね、はい、俺がプチ系とかにやるような感じで
プチ系さん出禁じゃないでしょ。
出禁ではないけど、うん、あ、ゴルさんが、ゴルさんに俺が出禁にされた。
あ、そうだね。
で俺が自ら出禁に自分をされたみたいな、
うん、
したみたいな感じですね。
はいはいはい、まあ、それとはちょっと違くて普通の出禁なんだけどね。はい、で、出禁にしたんですけども、それからなんか、体調がすごい、その人が、優れないと、
うん。店長さんの方
ね。店長がね、A さんが。でなんかおかしいなと思ったら、占い師の、
うん、
まあ、おばちゃんがいるそうなんですけど、知り合いに、その人が、あんた、 やばいねって言ってきて、え、どうしたのって言われて、どうもしないですけど、何ですかって言ったら、ちょっと、お払いの方法教えてあげるわ、って言って、うん。あんた変なのに疲れてる、疫病だねって言って、で、まあ、もう、ちっちゃな話なんでネタバレしちゃうと、まあ、さっきのね、出禁した男が、
はい。
疫病で来てるって言うんですよ。
うん。
だから、塩風呂だったり、森城だったり、いろんなことを聞いて、実際に実践してみました。
うん、塩風呂ってのは、お風呂に塩を入れるんですか？
そう、らしいです、
うん。
で、普通にそんなことやってたんですけど、したらしばらく、まあ、体調はそんなに悪くなくなってきたかなぐらいの時に、お店を朝閉めて、
うん、
で、こう通りに出ようとした時に、ふって気づいたんですけど、自動販売機の陰から、その男がじーってこっち見てるんですって、
うん、
あやべえと、もう早朝で人通りもないし、なんかこれ出てったら殴られたりとか、なんか暴力振るわれるかもしれないなと思って怖かったんで、うん、一旦お店の方戻って、でまた2時間ぐらいしてからふって出たら、その男がまだ見てるんですって、
うん、
だけど気づいちゃったんですけど、その自販の後ろの隙間、人が一人入れるぐらいの隙間ないな、あそこ、そういえばってなるたんですよね、
うんうん、
ただその男の姿は見えるんですよ、
うんうん、
だからもう反対方向に思いっきりダッシュして逃げたって話なんですけど、うんうん、そんなことはあって、その以来はなかったそうですね、うん、で3つ目、
はい、
3つ目の話が、まあ、同じように自分のお店で、まあ、お客さんもいなくなっちゃったんでクローズ作業しようかなと思ってたんですって、
うんうん、
したらピンポーンって鳴るんですよ、チャイムが、
うん、
で何のチャイムかっていうと、個室が奥の方に5つぐらいあるんですけど、その個室に全部こう押すと手元のそういったピンポーンって鳴るようなシステムがあって、うん、要は例えばティッシュなくなっちゃいましたとか、そういうなんかコンドームとか、なんかいろんな道具がなくなっちゃいましたって言った時に言うんですって、うん、で呼ばれたら行くわけなんですけど、誰もいないんですよ、うん、お客さん出したから、うん、と思って、なんだろうと思って、故障してんのかなと思って一回見に行ったと、念のため誰か行ったんじゃないかと思って、そしたら誰もいないんですよ。一番奥の部屋からだったそうなんですけども、なんだろうなと思ってまた戻ってグラスの整理とかしたら、ピンポーンってまた鳴ると、でちょっとゾッとして、え、なんだろうと思って、なんかああいうリモコンが落ちたりなんかして、それで弾みになっちゃったのかなと思って見に行くわけなんですけども、全然誰もいないんですよ。ピンポンも外れてないし、で、なんだろうなと思って、部屋の中に入ってって、こうやって、そのピンポンのやつを持って、こうやって、リモコンこうやって持って取り上げて見てたら、バンっつって、個室の扉が閉まって、で、中から施錠するようになってるんですけど、鍵かかってないんだけど、全然開かないんですって。別にそんな頑丈なドアじゃないですよ。普通に板をこう、くくりつけたみたいなやつなんですけど、ガッチャガッチャって引いても押しても全然開かないし、え、何これと思って、そしたらはって気づいたんですけど、クッションマットなんですね、部屋が。たら明らかにドアの前に立ってる自分の後ろのクッションマットが沈んでるんですよ。と思って、人の気配がして、で電気薄暗いわけなんですけど、その中で明らかに誰もいなかったはずの部屋で自分の後ろに誰かいると、で怖くても絶対後ろ振り向かねえぞと思って、うん、でしばらくガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャってやったら、キュッて開いて、うわーと思って、タタタタタタッつって、後ろからまだ人の背景、あの気配がしたんですけども、まあそのままバーカウンターも戻ってって、もうすぐに鍵閉めてその日が出てったっていう話をしてたんですけどね、うん、まあ、やっぱりそういう場所なんでいろんな人がね出入りするからあれなんでしょうけど、そんなことがあったそうです。
じゃあやっぱりハプニングバーはまあ出るでしょうね。まあ、ね、だって全部ハプニングバー絡みじゃないですか。
うん、
別の店も含めて。
うんうんうん。そうそうそう。
まあ出るでしょうね。
まあ疫霊とか式場霊とかいる、いっぱいそうだよね、なんかね。うん、
まあでもやっぱり、その、短い話というか、うん、何かね、特別すごい現象が起こってるわけじゃないけど、リアルですよね。
リアル、
ね。あの、カーペットがちょっともこっとしてるなとか、カーペットというかあれか敷物か、あの多分、四角ではめ込むやつでしょ。
そうそうそう、あのクッションマットね、
何十個か使ってね、うん、がちょっともこっとしてるとか、自動販売機の裏の隙間が狭すぎるとか、
うん、
実は階段体験者の人の話ならではのリアリティがありますよね、
うん、ですね。
なんかそれで思い出して、これもすごく短い話というか、なんかすごいことが起きてるわけじゃないんですけど、あ、これも店の名前言わない方がいいな。まあ、リサイクルショップに勤めている人から聞いた話で、で、それ、彼はそこの店長さんをやってるのね。で、最後、その店を閉めるときにクロージングの作業をして、で、帰るんだけど、もちろん戸締まりとかをして、で、貴金属とかも置いてあるから、大きいリサイクルショップだからね、大型の。貴金属も置いてあるから、アルソックの警備のシステム作動させて、で、あとはもう、バイト君とか、他のスタッフの人たちはもう帰らせて、中で何か動きはもちろん作動するような状態にして、で、戸締まり全部して出ます。で、その後、まあ、さらに厳重なんだけど、もう正面に来てしまってるね。で、裏口の通用口から出て、そこに搬入用のトラックを横付けして、扉を塞いじゃうわけよ。
うん、
でも誰も入れない、
うんうん。
トラックなんか動かしようがないから。で、すごい厳重な戸締まりを毎日してるらしいんだけど、で、その夜もトラックをピーピーピーってその横付けして、入り口塞いで、で、降りて帰ろうかなって思って、ここでガンガンガンガンガンガンガンガンガンガンって音がする。え？ガンガンガンガン。明らかにその自分が今出てきたトラックで塞いだ裏口の通用口の扉が叩かれてるの。
うん。
中から。
うん、ガンガンガンガンって。
でもありえないんだよ。誰かがいるはずは絶対にない。まあ、もう店員さんもスタッフも全員返してるし、戸締まりは確実にも入念にチェックしてやりました。で、何よりももうある即作動させてるから、店の中で何か動けば、もう、生物じゃなかろうと、その、例えばなんか、
物がね、倒れたりしても、
そうそう、
反応するはずだと。
はずだから、絶対にありえない。でも、ガンガン、ガンガンガンガンって音がするから、うわ、これはやばいと思って、もう店長としての責任を放棄して、明らかに、やばいもんだから、泥棒とかじゃないから、人間は閉じ込められてるわけでもないから、店長の責任放棄しても逃げちゃったらしいよ、ね、
うん、
その夜は、
うん。
で、翌朝、今度はオープンの作業の時に、怖いから、自分、もう一人、あの、店員さん、スタッフの人を一緒に連れて行って、で、裏口の通用口から入ろうとしたらね、いや、昨日の夜こんなことあってさーって、いや、マジ信じてくれないかもしれないけど、本当にこの扉叩かれたんだ、こういう風に、コンコンコンコンコンコンって、自分の扉叩いてみたら違う音がするんで、あれ？コンコンコンコンコンコンコンコンって、あれなんか音が違うな。で、その時にハッて気づいたんだけど、その、通用口の扉って、もともとガラス張りの扉だったんだけど、
うんうんうんうん、
その搬入のトラックで搬入させようとした時にちょっと運転ミスって一回突っ込んじゃってガラス割ったことがあったの。で、まあガラスをそのままはめるとお金かかるから、上はアクリルの板で、下はアルミサッシにしてあったのね。あ、そうかと思って、下の部分の方を立てたらガンガンガンガンガンガンって、昨日の夜と同じ音がするの。っていうことは、ノックしてたやつって、すごく低い位置からノックしてたんじゃないか。と思って怖くなったんだけど、まあさすがに店を開けないわけにいかないから、恐る恐る、ガチャって、開いてる。でも、まあ薄暗いってんだ、別に何があるわけでもない、誰もいない。ああ、何にもいないか。と思って、ふって足元に目を落としたら、昨日買い取ったばかりのこけしが一つ転がってたんだって。
気持ち悪い話ですね。
っていう話ですね。
いや、いいじゃないですか。
はい、
ね。なるほど。
なんかね、いろいろその人のリサイクルショップやってるんでね、話はやっぱりいろいろあるね。今ちょっとね、整理してないんだけど、やっぱね、盗品とか分かるって言ったな。これはもう、怪談物語になってないんだけど、
はいはい、
あの、盗んだものって、それはやっぱ分かるんだって。でもそれは心霊的な話じゃなくて、やっぱりリサイクルショップで、長年働いてると、分かるようになるみたいだね、うん。どの人も。
サイコメトリーみたいなね、ある意味。
でも多分だから言語化できないいろんな情報があるんでしょうね。
なるほど
ね。例えばその人の場合は、ベースだったっけな。ベースの結構いいやつが、売りに来た人がいて、で、多分値段が釣り合ってなかったり すんのかな。あの、その売りに来たやつのいいねとかが。
はいはいはい。
で、こっちはちょっとでもその前に怪しいなと思ったから、思いっきり安い値段にしたんだって。そのベースではありえないような。そしたら向こうは、あ、はい、わかりました。つって、で、あ、これやっぱりこいつ泥棒だなと思って、で、確信して、で、そのベースは一応ね、店頭に出さないようにしたんだって。うん、で、そしたら案の定、警察がそのちょっと1ヶ月後ぐらいに来て、で、それはもう盗まれた人がいたからって言って、持ち主に帰っていったらしいよね。まあ、店頭に出したら、買いたいっていう、拒むわけにいかないから。わざとそうしてた。なんかこれ、盗品なんだろうな、っていうのは、だからもちろん、それの時は、その値段が釣り合ってないっていうのは、まあ、ちゃんとした客観的な情報としてあるけど、そういうことではなく、やっぱり、ね、見て、わかるって言ったね。
なるほど。
うん、だからその売りに来たやつの仕草とか、ね、雰囲気のかもしれないし、
うんうんうんうん、
もしくは物自体の何かこう、ね、雰囲気かもしれないけど、
面白いですね。それは言語化されてないところから何か読み取って、
うん
うん、いや、そういう廃品だったりとか、やっぱりなんですか、リサイクルショップ系はいろいろありそうですよね。なんかやばいの、
ハプニングバーかリサイクルショップ
はいろいろ宝庫かもしれないですね。
まあでも絶対に噂はあるって言ってました。どの店舗も、
うん、
そのチェーンの、バイト君たちはみんなここでは出るっていう風な、どの店行っても言うらしいですね、
うんうん、
そんなところ、
うん、そんなところですね。
今回は結構階段やりましたからね。
やりましたね。
ただで、
はい
考えてみたらすごいただでやってあげてるよね。
まあ十数年間ね、
はい、1円も、まあ、過去放送 DVD 買ってくれる人とはたまにいるけど、
はい、ありがたいことですね。
はい、それぐらいだもんな、うん、そんなマネタイズの間の字にも入らないよね。
まあ買ってくださってありがたいですけどね。
はい、まああとは僕の口座に1000円とか2000円とか3000円とか振り込まれたことが数年前にありましたけど、
はい、
そんなのマネタイズの間の字にも
そうですね、
はい、
だからちょっと
みんなもっと何千万とか儲けてるんでしょ。
いや、そんな儲けてないんじゃないの。
とはいえ100万円ぐらい儲けてるんでしょ
かもね。
結構だから、そう、行くときは行くみたいだよね、
うん、
別に YouTuber に限らず、
うん、
まあ水商売だから ね、
そうね、
それが何十年もそれで儲けられるかって言ったら、
うん、
それこそ YouTube が今日いきなりやめますって言ったら一気に職を失うわけだからね。
おっしゃる通り、
本当に世知辛い世の中ですよ。
なかなか大変ですよ。
信じられるのはお金を払ってくれる皆さんだけですね。
じゃあ最後に口座情報を。
三井住友銀行普通口座3001074、名義吉田祐希、
はい、よく言いました ね、 ね、
うん、はい、
まあ最後の取り出じゃないですか。だからマネタイズうまくできなかったら口座情報をひたすら叫び続ける人っていうスタイルでやるといいんじゃないですかね。
スクランブル交差点とかでね
誰かしら課金してくれるかもしれないですよ、うん、あいつなかなか面白いなっつって。
で、告知とかだから分かんないのか、やるかどうかも。
まあそうですね。あ、あれじゃないですか。楽奏者さんから出た DVD の告知は。
あ、怪奇コレクターね。
はい。あれが吉田さんの分と僕の分がちょうどこの間3月4日に発売になりまして、
はい、
レンタルとかでも開始してるっぽいので、レンタルでもいいですし、購入でもいいんですけど、ぜひ、
はい、
見ていただきたいなと。
そうですね。あと、竹書房からも、私、怪の残響っていうのが、まあ、3月末に発売されるので、僕らの都市伝説シリーズと合わせて、まあそっちは安いんでね、文庫本なんで、うん、600円、うん、700円とかそれぐらいなんで。
文庫本もすごいスピードで出してますね。
月5冊は出しますからね。
すごいね。
怪談文庫ってもうやっても、怪談文庫っていうレーベルになりましたからね、つい2、3ヶ月前から。
でも根強いファンはいらっしゃるでしょうね。
はい。ものすごい量出てますもん。だからもう、ちょっと揶揄する意味で、週刊誌じゃんって言ったんですけど、月3冊出した頃、
うん、
いやもうこれ、週刊誌ですよって言ったんだけど、超えましたからね、週刊誌を。うん、どういうシステムになってるのかよく分かんない。
でも、いいよね。
月5冊ですよ。
廃れるよりは全然いいよ、ね。いやいや、そうですね。本当に、はい、夢のような時代になったんだろうなと思いますけど、うん、怪談好きにとっては
。いや、でも全部、
読み切れないかな。
読み切れないでしょ。
いや、消費できないぐらいコンテンツが溢れてるっていうのはすごいですね。
で、いうのと、だからまあ、あとは3月21日、 の大阪ロフトワンプラスワンウエストはさすがにね、もう満杯で入りきれませんっていう感じではないんで、
うん、大阪、
うん、
大阪
で、ね、でもここで来てくださいとか言うと炎上するんでしょ。
いや
そういう偽善的なさ話だけど、
でも
やるはやるけどあんまり宣伝しない方がっていう、そういう欺瞞的な話なんじゃないですか。
まあでもさ、もう実施するって決めてやる場合においてはさ、やっぱそこのいろいろ紆余曲折あってもさ、やっぱ何かしらのいろんな判断基準を踏まえてさ、やるって決めてるわけだから、それはちゃんと告知していいんじゃないですか。
はい。ね、どうしてるじゃん。
ね、だからそれでいいと思いますけど、うん。僕もだから3月14日の土曜日に、吉祥寺曼荼羅で、曼荼羅会談会というのに出させていただくんですけども。うん、
これはやる方向なんですね。
今のところ、予定しております。うん、はい。会の、なんか一部二部の二部構成になってて、昼間と夜の。昼が、白谷さんと一緒にトークスタイルでやるのと、夜の方が階段畳みかけながらやるみたいな感じですね。うん、ぜひ。そんな感じですかね、告知は。
でもこれ突然中止になったら、どう責任取るんですか？
ツイッターでちゃんと告知します、その場合は。
はい。
はい。
うちらの方はやるとは思うんだけどね、
うん、
ああまあぼちぼち3月21日はもうね、だって自粛期間はあと数日でしょ。もう宝塚も始まってるでしょ今日から。
あ、始まったんだ。
9日からじゃなくて今、今日何日？
延長しないんだね。そっか、
うん、
だから判断はそれぞれね。
明日からか。明日からですね。うんうんうん、9日からだから。
まあ。
どうせやっても叩くし、やんなくても叩くんでしょ
う。まあ、そういうものかもしれないですけど。はい、まあ、なんで、最初の話したようなね、新たな手法もトライしていきながらって感じですかね。
いや、わかんないよ。配信でも映るかもしれないからね、コロナ。
映んねえよ。
ネットで返して。
で、まだ
よ。でも、そういうもんじゃないですか。
そんなことはないよ。
どうせそう言われんでしょう。
言われないから。なんでそんな、シュンってなってんの。
じゃあもう終わりますか。
そうだね。
はい。ということでお送りしてきたのは、トウモロコシの会会長の下ゆきと、
雑脈の今にでした。
はい。じゃあよろしくお願いします。
はい。